こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は西宮子ども家庭センターから光月所長と阪神南県民センター県民躍動室から石田室長にお越しいただき、光月所長からはオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンについてお話しいただきまして、石田室長からはお散歩マップライフスタイル編についてご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは光月所長、まずはオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンについて教えていただけますでしょうか。
はい、子ども家庭庁では毎年11月を秋の子ども真ん中月間と定め、子ども子育てに優しい社会づくりのための各種取り組みの一つとしてオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施しています。期間中は家庭や学校、地域などの社会全般にわたり児童虐待問題に対する深い関心と理解が得られるよう集中的に広報啓発活動などの取り組みを行っています。兵庫県でもオレンジリボン運動として子ども虐待防止の市民運動のシンボルマークオレンジリボン羽ばたんを活用して様々な広報啓発活動を展開しています。
オレンジリボン運動とはどのようなものなんでしょうか。
はい、全国の児童相談所で受け付けた児童虐待に関する相談件数は依然として増加傾向にあり、子どもの命が奪われるなど痛ましい事件も後を絶ちません。
はい、
今から21年前の2004年の9月のことですが、栃木県小山市で3歳と4歳の2人の幼い兄弟が虐待の末橋の上から川に投げ入れられて亡くなるという事件が起きました。その事件をきっかけに二度とこのようなことが起こらないようにという願いを込めて児童虐待防止を推進するオレンジリボン運動が始まりました。
はい、
オレンジリボン運動は子ども虐待防止のシンボルマークとしてのオレンジリボンを広めることで子ども子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動なのです。この運動を通して多くの方に子ども虐待の問題に関心を持っていただき、市民のネットワークにより虐待のない社会を築くことを目指しているものです。
あの痛ましい事件がねきっかけなんですよね。児童虐待はあってはならないことです。児童虐待の定義についてもう少し教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、児童虐待防止法という法律に児童虐待について定義されています。子どもを殴る、蹴る、叩くといった身体的虐待、子どもへの性的行為やポルノグラフィーの被写体にするなどの性的虐待、言葉による脅しや無視、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうといった心理的虐待、あと重い病気になっても病院に連れて行かない、食事を与えない、家に閉じ込める、自動車の中に放置するなど子どもの健康や安全への配慮を怠るネグレクトの4種類があります。最近では令和元年に児童福祉法などが改正され、しつけと称して例えば何度も言葉で注意したけど言うことを聞かないので頬を叩いたとか、いたずらをしたので長時間正座をさせたなどの体罰も禁止されました。
なるほど。では児童虐待が子どもに与える影響について詳しく教えてもらえますか。
はい、児童虐待は子どもの心と体の成長を停滞させたり人格の形成を歪めてしまう可能性があります。また子どもに対する重大な権利侵害であるとともに子どもの人生にマイナスの傷跡を残してしまいます。具体的には心理的な影響としては、自分が悪い子だから虐待されると思い自分を低く評価し自己肯定感を持てなくなったり、身体的な影響としては殴る蹴るなどの虐待が重篤な場合には死亡したり重い障害が残ったりすることがあります。また虐待を受けた子どもが親になった時自分の子どもに同じことをしてしまうといった、いわゆる虐待の連鎖も言われています。
子どもに与える影響を考えるとこの児童虐待は絶対にあってはならないことですよね。そのような児童虐待について兵庫県ではどのように対応されているんでしょうか。
はい、 虐待相談の状況なんですが、全国の児童相談所における児童虐待相談の対応件数は統計を取り始めた平成2年度から増え続けています。兵庫県所管の子ども家庭センターでの令和6年度の受付件数は5755件で、過去最大であった昨年度に比べて少しは減っていますが、依然として高い水準となっています。またこれに神戸市、明石市の児童相談所分を含めると9585件となり、県全体では過去最大となっています。ちなみに尼崎市、西宮市、芦屋市の阪神南地域での県子ども家庭センターが受け付けた児童虐待相談の件数は1831件で、県子ども家庭センター全体の約3割を占めています、うん、こういった状況を踏まえまして、これまでからの取り組みとして独自のシンボルマークオレンジリボンハバタンを活用した広報啓発活動や、365日24時間虐待相談を受けることができるよう児童虐待防止24時間ホットラインを設置し、夜間や休日でも電話相談や通告に対応できるようにしています。加えて昨年度から虐待は人の力で見つかる、なくせるを合言葉に、兵庫児童虐待ゼロプロジェクトとして SNS を活用した虐待防止啓発活動も始めました。特に11月のこのキャンペーン期間中は、株式会社ローソンさんと共同で県内各店舗での啓発活動も行っています。
そうなんですね、まあ、いろんな形で対応されているということですが、では例えば私たちが日常生活の中で、あれひょっとして児童虐待じゃないかなっていうようなことを見聞きした時にはどうしたらいいでしょうか。
はい、児童福祉法では児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、通報する義務が定められています。児童相談所全国共通ダイヤルは覚えやすい3桁189、いち早くで、通報は匿名で行うことができ、また通報した人、その内容に関する秘密は守られます。もし身近で児童虐待かなと思われることがあれば、ためらわずに通報をお願いします。毎日聞こえてくる子どもの泣き叫ぶ声を、あれはたまたま泣いているだけだから虐待ではないだろうと考えたり、虐待ではなかったらどうしようと通報をためらったりせず、躊躇なく通報をお願いします。あと皆さんが外出の時に極端に汚れた服装や年齢が低いのに一人で長時間うろうろしている子どもを見て違和感を覚えたら、それは子どもからの SOS かも、SOS のサインかもしれません、はい、このような場合にもためらったりせずに通報をお願いします。繰り返しになりますが、虐待かもと思ったら間違っていても構いませんので、189へ通報してください。たとえ虐待でなくても子育ての悩みを抱えている家族の支援につながるかもしれません。
はい、少しでもあれというふうに思ったらすぐに189、いち早くですね。それでは光月さん、最後にラジオを聞きの方にメッセージをお願いいたします。
はい、児童虐待は子どもの心身に深刻な影響をもたらします。県子ども家庭センターでは、子どもの状況、生活環境などのさまざまな状況から、子どもにとって最も望ましいことは何かを最優先に、子どもの安全安心と最善の利益を確保します。私たち大人は子どもの立場から、子どもの安全と健全な育成が図られているかどうか、そういったところに注目すべきで、この放送をお聞きの皆様も児童虐待かもしれないと感じたら、ためらわず189にダイヤルを、または市や子ども家庭センターにご相談ください。そうすることでかけがえのない子どもの命を守ることにつながります、
はい、
児童虐待は社会全体で関わり解決していくべき課題です、問題です。令和7年度のオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンの標語は、知らせよう、あなたがあの子の声になるです。心配なお子さんを見かけたら、ためらわないで189へご連絡をお願いします。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。どうぞよろしくお願いします。
知らせよう、あなたがあの子の声になるですね。光月所長、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
では続きまして石田室長からお願いいたします。
はい、
阪神間連携ブランド発信協議会による新しいお散歩マップができましたのでご案内します。
はい、
今回は阪神間お散歩マップライフスタイル編です。
はい、ピンクの可愛いお色ですね。
はい、
あのこれまでにあのスイーツ&パン編とか、はい、近代建築編、それからアート編もありましたけれども、どれもおしゃれで素敵で、バッグにちょんとこう入れやすい、これ何サイズっていうんですかね、A4 の半分ですね。
A5 かな、
A5 かな、
A5 ですね。
はい、はい、
はい、
ね、
ありがとうございます。
はい、
あのそしたらちょっと改めまして、ご存知の方も多いかもしれませんが、阪神間モダニズムについてあのお話しさせていただくと、明治後期から昭和初期にかけて大阪と神戸の間に位置する阪神間で花開いた西洋文化と日本の伝統が融合した文化の潮流のことを阪神間モダニズムと言いまして、はい、今回はこの阪神間モダニズムの文化に大きく影響を受けた生活様式の中でも、喫茶店や灘の酒蔵、文化人、酒造家の住まいなどを取り上げ、阪神間モダニズムの魅力をより一層感じられる一冊としています。
コンテンツも喫茶文化、酒造文化、住宅文化とこの3つのテーマで構成されているんですよね。
はい、そうなんです。次世代にも受け継ぎたい喫茶店は町の憩いの文化サロンですよね。日本一の酒どころ灘五号は先取りの精神とモダニズムが満載です。伝統とモダンと自然、そして快適さを求めた住宅文化は融和のセンスがあふれています。当時のライフスタイルが感じられるモデルコースを紹介するマップやコラムも掲載しています。阪神間お散歩マップライフスタイル編を手に取って、街を巡ってモダンと伝統が溶け合う阪神間の時間旅行をお楽しみいただければと思います。
いや本当に素敵な場所がいっぱいあるんだなっていうのを、このカラフルな、カラーのね、写真で見ることができるのでいいですよね。このお散歩マップはどこで配布されているんですか？
こちらは阪神南県民センターのほか、阪神電車の各駅、それから西宮市役所、芦屋市役所でも配布しています。
あ、この阪神電車の各駅で。
はい、
阪神電車乗らないと。もうぜひぜひあの、ね、皆さん手に取っていただきたいですね。はい、確かのスマートフォンなんかでも見られるんでしたよね。
もうあのすっかり覚えていただいてありがとうございます。
はい、
あのデジタルブックがあります。お手元のスマートフォンでページをめくっていただけたり、過去のマップも簡単にご覧いただけたりするのがデジタルブックのおすすめポイントです。これはウェブサイトで阪神間お散歩マップデジタルブックと検索してみてください。
はい、いや今すぐ検索して、ね、楽しんでいただくこともできるんですよね。で、まあ、のこのコンパクトな冊子なのでカバンにもこれ入れやすいですし、あのスマートフォン あのバッテリー切れの時にも大丈夫な、ね、このウェブサイトで見られるっていうのもダブルで、ね、便利ですから ね。この阪神間に息づくスピリットを味わいにモダン散歩、
はい
ね、モダン散歩にぜひお出かけいただくのはいかがでございましょうか。ね、今日もありがとうございました。今日は西宮子ども家庭センターから光月所長に、そして県民センターからは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供で